サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。もう500何回も超えてますとですね、もう人の話ばっかり聞いてるとですね、だんだんストレスが溜まってきて、でこれを機にね、ちょっとたまにはね、きっちりとしたプロの方にですね、話聞いてほしいなっていうね、欲望が猛烈に来ましてですね、まあ、いつも聞いてるポッドキャストの方でね、すごくいい声で癒される方にぜひぜひちょっと聞いてほしいなと、私の方がちょっとわがまま言いましてですね、快諾いただきましたので、ご紹介させていただきたいと思います。じゃあ自己紹介でいいですかね。
はい、すごくハードルを上げていただきましてありがとうございます、はいポッドキャストの方でね、はい、インタビュアーでいくつか番組を担当しております、はい、水野由紀と言います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。
ね、何度か番組にやられてますけど、うん、ネタこう起こせというね、
ありがとうございます。
なんかね、中毒性ありますよね、あの番組でね。
そうなんですよね、ネタこっていうのが、はい、心のなんていうのかな、自分の本音のことを、
はいはいはい、
秀香さんという方がねやってらっしゃるんですが、はいはい、秀香さんがその本音のことをネタこっていう風に名前をつけてて、でその子がいかにこう喜ぶように生活できるか、
はいはい、
本音をこう曲げて生きてることの方が多分多いと思うので、
は
い、
ああなるほど、
はい、そこのこうアプローチの仕方を毎回私もってなりながら収録してます。
毎週更新されてるんですよね、あれとかね。
毎週更新ですね、はい。
あんなラジオ感出るのかなって
思いながら。もうほとんど台本もなく、もうテーマだけ決めて、そうです、もうテーマ決めて、でもドンでやるっていう。
なんかほんま好き放題喋っててね。
好き放題喋ってました。だから短い時もあれば長い時もあればっていう形なんですがね、お聞きいただいて本当にいつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、あれですね、上野さんはいつもウィンタビュアーさんばっかりっていうことで、私も聞かせていただきましたが、
ありがとうございます。
はい、このね、ちょっと低音の響く、ゆったりとした声で、一緒にこうリビングにいるような気持ちになって弾ける番組っていうふうに。
ちょっと怖いですね。滑舌悪いですけどね、まあ、
いやそんなことはないです、はい、でもお声は本当にこう、はい、なんていうかな、響いてゴーンとこう落とすようないい響きされてるので、やっぱ聞きやすいなっていうのと、このトーンがね、
はい、
ゆっくりされてるので、
ゆったり、
はい、私、ね、初めはラジオの方かと思って聞いてました
いいですよそれ
いやはい、ということで、はい、いつもはね、こう本当にインタビュアーさんとしてこの、はい、まあ、業界の方でいらっしゃるのでね、同じ話をするの で、
はい、
なんていうのかな、こう相槌一つとか、
はい、
共感一つとってもやっぱ深みがあるなっていったところなんですが、今日は、はいはい、介護業界は全く私ど素人でございまして、わ、ね、からない、はい、っていう、
はい、そう、逆にね、そういう
心境、ね、そうなんですよ。なのでな、きっと今日お話聞く中でわからないことが多いと思うので、はいはい、まあ、特にそのあたりポイントをちょっと、はい、突っ込みながら、はい、上野さんが今お話しされたいことを存分に話していただきたいかと
ありがとうございます。
そうです
ね、こちらは ね専門家ばっかり来てね、お話聞いてるので、うん、分かってる前提で喋ってる多いと思うんでね、
うんうん、
この辺本当に突っ込んでいただけたら、
はい、そんな中でですね、はい、まあ、この最近のこの介護業界の中での傾向とか、あと上野さんが少しこう懸念されていることってありますか？
そうですね、今ね、ちょっとね、2025年問題っていうのはね、もう昔から10年ぐらいからずっと言われてたんです、でそれがですね、団塊の世代の人たちがものすごい人口のボリュームゾーンが多くって、でその方々が2015年に75歳の後期高齢者にバーンと突入するということになって、
もう来年じゃないですか。
そうなんですよ、それがこうちょっと迫ってきて、やっと、まあ、10年前ぐらいからそういった話がずっとあったんですけれども、その時にだんだん若い人も少ないのに介護どうするんやみたいなお話があって、それが2030年になるとですね、まあ今はちょっとね、人生100年時代とか言って、長生きになってきてるので、 2030年にその子のゾーンがどんと80歳になるっていう話になるわけですよ。
そうすると、はい、うん、介護される方が今よりもぐんと増えるっていうことですよね、
はい、だからまあそのために施設をいっぱい増やして、うん、対策はずっと打ってきているので、うん、もう施設はもう本当山ほどその10年間でできてきてるっていうところなんですけれども、うん、
ええ、
家でじゃあ誰が介護するのっていう形になるとですね、単純にねお子さんが40代から60代ぐらいの方がちょうどお子様という形になってきます。
そうですね、
でその40代50代60代の人っていうのがちょうど管理職とかこう、ね、
そうですね、
全くこう働き盛りというか、
うんうん、
ちょっとこう脂の乗った時期になると思うんですよね、
うんうん、
でそんな中で介護って急に始まっちゃうので、でもうそこからいきなり介護突入するときにちょっといろんな問題が起きてきてるということで、またそっちの介護する側ですね、介護家族さんの方っていうところが最近ちょっとスポットを当てられててですね、そこがビジネスケアラーという形で呼ばれてるっていう感じになるんです、うん、
働きながら介護をするので、はい、ビジネスケアラー、
そうなんですよ。で最近はちょっとそのビジネスケアラーどうすんねんみたいな話がちょっと話すごく出てきてるっていうところですね、
まあ、20代30代の頃に子育てで大変な思いをして、
うん、はい、
いや何度かやりくりして仕事を、ね、うん、頑張って続けてようやくこう子供の手が離れる頃ですもんね、はい、50代60代、ね、40代50代でようやく離れたと思ったら今度親の介護ですかってなると私の人生っていう
気分、そうなんですよ、
なりますし、
はいはい、
休みにくい世代ですよね。
あ、そうなんですよ、なかなか休みにくい世代ということで、結局そこでちょっと調べたところ、2030年がその80代がドーンとなった時にビジネスケアラーっていうのが318万人との人数になるということで、その介護でそれで辞める辞職する人、それからパフォーマンスやっぱり落ちますよね。しょっちゅうこう呼び出されたりするので、うん、そういったことの損失を加えるとですね、9兆円ぐらいの損失になるという話になってるんですね。で、そこの経済産業省がちょっとこれはじゃあちょっといかんやろうということで、仕事と介護の両立支援における経営者向けのガイドライン出して、ちょっと企業側もちゃんと対策しろよということが、ちょうど去年の11月に出たというお話になっております。
私はこう別に族に介護をしなきゃいけないっていう方もいるわけじゃないので、
はい、あ、はい、
そうした情報が出ても全く引っかかってないっていう、はい、今ちょっとすごく私大丈夫かなっていう気になってきてるんですが、
ああご両親健在というか、
父はもう亡くなってるんですが、はい、あの母が最後は見とってるの で、はい、で今母が一人暮らしなんですね。
あ、なるほど。
でも、はい、とても元気で、はい、自転車でどこでも行くっていう母なので、
そうですよね、
なんかもう関係ないかしらっていう気が、ね、はいはい、あるんですが、でもいつ来るかわからないっていう先ほどのお話でちょっとググッと来ましたし、休めるかっていうと休めないなって、仕事もたくさんあるとなると、このビジネスケアラーさんの抱えてる問題っていうのはやっぱり大きいですよね。
そうなんです。だから僕自身もね、母親も産まなくなったんですけど、100まで生きると思ってますからね
自分の家はね
毎日ね、2駅ぐらい歩いて買い物行ったりしてたんで、
うん、
めっちゃ元気やったんですけど、1回の転倒で大腿骨骨折してからもう転げ落ちるようにもなって、そこからコロナになって、
うん、
陽性になってからもうそのままもう一気に亡くなっちゃったみたいな感じなんで、結構早いですよ
ね。やっぱり急にやってくるっていうことなんですよね、
うん、そうなんです。
でこのビジネスケアラーさんがやっぱりこれから増えていってしまうっていうのは、その段階の世代の方たちが高齢になっていって介護が必要になってくるからっていう、ここがやっぱり一番大きな要因なん
ですね。そうですね、
ビジネス
がボンって母数が増えるっていうところはあるんですけれども、うん、そうなった時にその担い手としてやる形が、昔各家族がちょっと増えてるのでね、昔だったら兄弟姉妹で4人兄弟とか、
うんうんうん、
8人兄弟とか、
はいはい、
ただ平気で言いましたけど、
なかなか私の親世代はそうですね、割と。
そうそうそうそれがやっぱり一人っ子とか兄弟がすごく少ないっていうところと、それからやっぱり 共働きがね、うん、まあ、昔だったらね、亭主関白の人が嫁さんに
やっとけ、
介護やっとけって、今やったらモラハラとか言われますけど、
今ちょっとね、大変な時代ですよね。
そうなんですよ。でまあ、私も働いてんねんみたいな話になって、うん、共働きも増えてますし、やっとやっぱり結婚もね、最近晩婚で、なかなかされない方って、
そうですね、40代ぐらいだと独身の方も結構いらっしゃいますもんね。
そうなんですよ、うん、その辺も増えてきたりするので、うん、本当に介護の担い手が少なくなって、でちょっと最近ね、そのまんま就職できずにね、引きこもっちゃって、8050問題って言うんですけど、80歳の親と50歳の子供っていう形で、そのまま引きこもっちゃって、仕事もせずに親の年金で暮らしていってるみたいな、もうすぐ9060問題って言われる感じで、こ
う そのままそうですね、
そうなんですよ、そういうような問題が結構出てきてるので、うん、介護者増えるんですけど、する方が圧倒的に少なくなるので、うん、働いてビジネスケアラーに該当する人はすごい負担かかるかなっていうふうに、
うん、そうですね、うん、なんとなくこう、はい、イメージ、
はい、
ビジネスケアラーって聞いた時のイメージで、もし私がって思った時に、はい、まあ、ちょっと休みにくいなっていう問題と、
はい、
あと何を頼っていいのか分かんないっていう問題があったりするんですが、こう表に出にくいものってあるんですか、はい、辛さとして。
そうですね、子育てもめちゃくちゃ大変なんですけど、
大変でした、
経験してなくて偉そうですけど、めちゃくちゃ大変なんですけど、一応は20歳になったら育っていってとかいう、
そうですね、
期間の目処が立つと思うんですけども、うん、介護ってその来年お亡くなりになるかもしれないですけど、10年生きるかもしれないし、100歳まで生きるかもしれないっていう、ちょっと終わりがないっていうところの、だからお金の問題にしても、まあ一応親の貯金が分かったとしても、うん、まああと何年でこう計算するっていうのがなかなかできなかったりするんですよね。
あと体力的にも、例えばこう、はいはい、5歳の子の着替えをさせれるのと、
はい、
60歳の大人の着替えをさせるのとでは、ね、腰のこちらの負担もみたいなこちらも50代60になるとになると腰が痛い上に大きな人の介護ってなると慣れてないと体力的にもどうなんですか、これは。
その辺は結構大変だったりね、特に男性とかこう抱えるとかなったりするとすごく大変かなっていう思いますし、何よりもまあ、ね、お金の問題とか介護のいつ終わるかわからないという問題はそれも大変なんですけど、ちょっと今経験上ですね、親の固くな頑固、これがねものすごいしんどいですだから後々ね、多分こっちのどうやったらいいですかっていうことで、こういろいろ地域包括行きましょうとかいろいろ解決策はあるんですが、こう介護保険を利用して計画通り親が動いてくれたらいいんですけれども、まずまあわしは大丈夫やと、まだいいとか。
でも私の知り合いでも聞きます、はい、デイサービスっていうところですか。
あ、そうですそうです。
にこう、はい、週何回か行けるんですよね。
行けるんです、そうです、
はい、そだけど、はい、おら行きたくないとかなんであのとこ行かなあかんだとか言って、 うちのお父さん全然行かないんだわっていう話は聞いたことが
あります。あ、そうそうそう、まさにそのお話でね、なんでちいちいパッパやらなあかんねんとかね、そういう感じで結構これ言ってくれなかったりするんです、うん、意外と男性とかね、行ったら若いね可愛らしいヘルパーさんいてるので、行き出したら今日は何々ちゃんに会うんだけどなとか言って言い出すんですけど
声かけてもらったとかね、
そうなんですよ、行ってもらうまでものすごく大変だ、だからそのなかなか計画通り行ってくれないってあたりがすごく辛いなっていうところだと、
ね、そうですね。なので、まあ、仕事抱えながら仮に休めたと、ね、うん、うまく会社とこうやり取りができて、はい、ちゃんとこう体制が整って、
うん、
で、
はい、うんうん、
助けてくださるシステムもちゃんと見つかって、はい、軌道に乗せたはいいが、はい、精神的なところの負担っていうのがやっぱり特にビジネスの方は大きいですよね。大きな仕事も抱えてるし、
あ、そうです、なんか
親のこともあるし、
うん、ありがとうございます。
ひょっとすると家のこともまだ他に、はい、奥さんのことだったり旦那さんのことだったり、
はい、そうなんです ね、
はい、そうですよね。なんか娘が結婚するとか言い出したらどうするかとか、はい、またやるとかなるしってい
ろんなことがもう一気に回ってくるみたいな、
本当一番こうなんか上にも下にも気を使わなきゃいけない世代ですもんね。
そうなんですよ、うん、
そうなるとちょっと我がことと思うと、
はい、
それはもう精神的な負担がすごいなっていう。
そうなんですよ。で、女性だとね、自分がやってる家に入ってほしくないじゃないですか、他人にね。そんなところでもうそんな来てほしくないみたいな感じで拒否されると息子が見ないとしょうがないとか、そういうケースが出てくることですかね。
でこのビジネスケアの方が仕事が続けられなくなってしまう状況っていうのも、はい、上野さんはご覧になってきてるんですか？
僕は介護の周りの方やったら介護保険を使ってこういろんな方に声かけてっていうことができるんですけど、
うん、
やっぱりこれから普通の介護に縁のない方のね、企業の方でこういう状態になった場合にどうしたらいいのかなっていう形で、でも正直もう見とってからこうやってんって言って後で相談したらよかったみたいな話がめちゃくちゃ多いです、
うん、あ、やっぱ知らないっていうのが一番怖いですよね、
うん、そうなんですよ。そこが一番ちょっと怖いかなっていうところなんですけど、
うん、そういった状況にならないためには、はい、知らない方に情報を届けるっていうこの方法が難しいと思うんですが、上野さんどんなアプローチが
おっしゃるとおりなんですけど、いやそれがね、なんか僕もそのビジネスケアラーっていう言葉がなかった時からね、の危機感はあったんで、一応10年前からそのポッドキャストでずっとこう一般の方に訴えてるんですけど、で最近になってこうビジネスケアラーという言葉が出てきて気悪いんですけどね、何を今更
今更なんやねんっていう、
まあでも流行ってるからしょうがないなと思って使ってるんですけど、そうですね。でも なかなかね、そういう時にならないと効かないですよね。その中でずっとジレンマを感じてますね。
まあ、ただこのポッドキャストのいいところは、はい、遡って聞くことができるので、
はいはいはい、
なのであれって思った時に、うん、その時に集中してこう情報を集める一つのツールとして残していただけるのは本当にありがたいかなっていう気がしてます。
そうなんですよ。ぜひぜひね、その辺は遡って聞いていただけたらなと、はい、思いますけれども、
ね、まあ、こう悲惨な状況にならないためにも、うん、今からできることっていうのは、まあ、発信できる側は発信し続ける、
うん、はい、そうですね、
もうこれしかないですよね、きっと、ね、
そうですね、うん、
それからもうちょっとこう、はい、知識が入った方っていうのは周りの方とシェアするとか、はい、こんなのあるよっていうのもね、
そうですね、
いいのかもしれませんね。ここまではですね、ちょっとお時間にそろそろなってきてるかなと思いますので、一旦締めていきましょうか。どうですか、ここまでで話し漏れてることとかないですか？もっと話したい。
またね、そういった悲惨な状況にならないためにということで、こういうのを見ていただくということで、
そうですね、
介護離職だけはしないでくださいということだけは訴えときますので、
はい、最もそうですね、もうどうしても行き詰まった時には何かこうマイナスを決定するんじゃなくって、なんとかなるかもっていうこっちの気持ちになっていただいて、情報をね、今本当にたくさん取れますから、はい、YouTube だったり、はい、SNS だったり、
ね、そうですね、
本もたくさん出てると思いますし、
そうですね、うん、
一番いいのはでもやはり行政のところに最初は行くのがいいんですか？はい、
そうなんですよ。地域包括に行きなさいっていうのはどのマニュアルでも書いてあるので、うん、まあ、それはそれで正解なんですけれども、うん、やっぱりちょっと地域包括によってはね、結構使用っていうようなとこがあったりするのでね、専門用語が全然わかんなくて、そもそも何を訴えたらいいのか困ってるんですわって言って、どう困ってるんですかって言われて、うん、そのままわかんないみたいなことがあるので、それはそれで大事なんですけど、異業種とかの方はですね、異業種の交流会とかでいろんな方と知り合って、まあ、一番僕の良い方としてはケアマネさんに営業に行ってるような業種の方と知り合いになるっていう、交流会とか出てそういう方と知り合いになるっていう、なかなかケアマネージャーってそういう場に出てこないので、ケアマネージャー見つけるっていうのは結構大変なんですけど、そういう業者さんだとケアマネさんに何件、いちいち何件も営業行かれてるので、まあ、この人頼りになるよとかが情報知ってると思うんで、まあ、そういう形でね、情報を収集していただければいいのかなと思います。
で上野さんもそうしたご相談は乗ってくださるんですよね。
そうです、そのために毎週発信して
るんですよね。
誰も来てくれないみたいな
話だ。そうですよね。
行けみたいな
話です。そうですよね。もう本当に。なので一番頼りになる上野さんかと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひ上野さんにアクセスをしていただければと思いますが、はい、アクセス方法を教えてください。
一応またポッドキャストの概要欄とかの方に連絡先とかホームページの方を貼っておきますので、またそちらの方でご連絡いただけたらいいかと思います。
はい。はい、ということで、次回また水野ゆきがお邪魔させていただきまして、上野さんとゆっくりとお話ししていきたいと思いますので、また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。